シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、今宵一本の映画、今宵一という番組やっております、ラ・フランスと申します。はじめまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい。いや、もう呼んでいただいて、ありがとうございます。はい、頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
はい、シネマクティフ東京支部の音声配信は、外伝の方に。
外伝で、はい、この間お邪魔させていただきました。
そうですね、あの、オールドボーイの。
そうですね。
はい。あの、はい。大暴れしてたのを聞かせていただいて。
大暴れぐらいかな。ありがとうございました。
はい。はい、こちらの方にもね、はい、あの、初めて出ていただくて、
うん、そうですね。
はい。
ぜひぜひお願いします。
はい。で、この、収録とかですね、あの、いろんな準備が進んでいれば、これ8月に配信になってみると思うんですけど、
おお、だいぶ先や。うん。
そうですね。あれで、うん、ディギンフィルムフェスティバルと称して、
うん。
まあ、いつも、あの、ディギンネットフリックスとか、あの、はいはい、ニューネクストとか、僕やってるんですけど、
はい、聞いてますよ、
うん。ありがとうございます。で、うん、その、ディギンシリーズを、一日で朝から、うん、あの連続配信しようと やる
なるほど。映画祭ですね。
そうそうそう。映画祭って、そうですね。あの、映画感想祭みたいなやつですけど、あの、
うん、
で、あの、ラフラさんにもちょっと手を貸していただきたいと打診したところ、快諾いただきましたので、
ってですね、うん。よろしければ、はい。手なり足なり、何でも貸しますよ。はい。
あ、よろしくお願いします。はい、で、ラフラさんに、担当いただくのは、あの、はい、普段、このディギン〇〇では扱っていない、配信サービスってことになりまして、うん、まあ、マーベルとか、あの、スター・ウォーズものでもおなじみの、ディズニープラス。
あ、はいはい。
の方をですね、あの、ディグっていく、ディギンディズニープラスということで、出てもらっております。う
ん、ああ、素晴らしい。ちょっと場違いかなと思いきや、頑張って、頑張りましたよ。はい。
で、ラファンさんからのお題、映画1本と、あと、自分ですね、ロンペからのお題映画1本で、はい、あの、1本ずつでちょっとやりたいと思ってるんで、よろしくお願いします。
お願いします。
で、まあ、他のディギンシリーズと同じく、基本的にはネタバレなしの感想でいきますので、あの、はい、映画を見ていなくても、聞いてもらえますし、まあ、聞いてみて気になったらディズニープラスで見れますよというところですね。
うんうん
うん、で、早速ですけど、
はい、
今回、ゲストのラフランスさんに先に選んでもらった作品をやるんですけど、うん、お題映画はですね、スターは注射係に恋をするの作品となります。ではまずこの映画の、紹介概要をアフランスさんお願いします。
はい、じゃあ私めが紹介させていただきます。はい、世界的に有名な映画スターオリビアは、既婚者である恋人ヴィンセントとのツーショット写真を撮られる。その写真に偶然注射係アントニオが写っていたため、彼がオリビアの新しい恋人だと偽ることにするという概要でございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、この映画を、僕ら二人とも見てきたんですが、今回はこの感想を自分、論評の方から、話してみたいと思います。
お願いします。
でですね、これはディズニープラスの映画、かなり、吹き替えがあるんですけど、あの、僕は日本語吹き替えで見てみましたですね。で、この作品僕紹介されるまで知らなかったんですけど、
うん、
英語のタイトルだと、The Ballet っていうタイトル、うん、すごいシンプルなタイトルで、このバレっていうのは多分注射係っていう意味だと思うんですけど、
うん、
あれですね、いわゆるなんかホテルとか、
うんうん、
お客さんの車を運転して駐車場にあの移動するみたいな注射係、うんうんうんのことだと思います。
はい。
で、ちなみにこの映画は、なんかフランス映画のリメイクみたいで、うん、まあオリジナルなフランス映画っていうことの、
うんうんうん、
それの英語リメイク、ハリウッドリメイクってことだと思うんですけど、あの、うん、 あれですね、今年アカデミー賞取ったコーダ愛の歌と、まあ、同じようなパターンかなという感じです。
うんうんうん。
ですね。
うん。
で、まあ、内容的には、まあ、基本的にラブコメって言っていいような、あの、内容だとは思うんですけど、
はい。
まあ、主人公、男性側の主人公が、アントニオという名前で、まあ、彼がタイトルにもな、タイトルにも入っている駐車係の仕事をしているっていうことですね。
はい。
で、まあ、彼は多分、メキシコ系で、まあ、それほど、裕福な暮らしはしていないし、まあ、駐車係で、仕事で車の運転はしてるんですけど、自分の車持ってなくて、
うん、
自転車で通勤してるような感じなんですね。
そうそう。
うん、で、まあ、彼には息子がいて、よくアメリカの映画とかで、学校に親が車で送り迎えするっていうのがあると思うんですけど、それができなくて、もう自転車で迎えに行ってるんですよね。
うん、綺麗だ。うん、
そう。もうちょっとそれ見てるだけで切ないなっていう感じが僕はしちゃったんですけど。
うん、
だから、まあでもなんか本人たちはそれほどなんかそれを気にしてる風ではなかったんですけど、まあ、やっぱちょっと車ないと、アメリカだときついなという感じは、見ててしたかなというところですね。
うんうん
うん、で、彼に対する、女性側の主人公が、オリビアという名前の、彼女は女優なんですけど、
はい、
まあ、主演映画が公開するぐらいには結構人気で有名の女優さんってことだと思いますね。
うん、
で、この二人のが出会って、まあ、その関係がどうなるのかって話なんですけど、まあ、先ほど概要でも読んでもらった通り、オリビアが、まあ、恋人といるところを、まあ、いわゆるパパラッチされて、まあ、その男性とは、付き合っていると思われるとまずい。まあ、まあ、男性側が既婚者であったり、
うん、
まあ、主演映画公開直前、だと、まあ、オリビアがまずいっていうことで、なんかその状況をごまかすために、まあ、写真を撮られたときに、まあ、偶然ですね、後ろに映り込んでいた、駐車係のアントニオの方が、実は付き合ってる男性なんですよっていう話で押し切るっていう、映画の入りっていう感じですね。
うんうんうん、
まあ、まあ、ただそんなことを言うだけだと、世間は信用しないから、まあ、オリビア側がアントニオに、お願いしてですね、しばらく付き合ってることにして、話を合わせてくれっていうようなお願いをするっていう入りだと思います。
はい。
うん、で、まあ、似たようなその映画っていうか、フォーマットは過去にもあるような気がしていて、僕、今年日本劇場公開で見たマリー・ミーっていう映画があるんですけど、
うん、
これはね、
ジェニファー・ロペス。
そうそうそう。ジェニファー・ロペス主演の映画で、うん、これは J ・ローが、スター歌手で、うん、なんか、なんかライブ中に恋人との結婚を発表しようと思ってたら、なんか直前でその恋人の浮気が発覚して、まあ、その結婚もやめて、うん、もうなんかやけくそ気味に、そのライブの客席にいた適当な一般の男性、まあ、これ演じてるのがオーウェン・ウィルソンなんですけど、うんうん、
メビウスね。
メビウス、はい。
メビウスですか、ね、はい。
この彼となんか結婚するとか言い出して、まあ、まあこれもスターと一般男性だから、価値観が全然違って、まあ、どうなっていくかみたいな話だったんですけど、すごい、まあ、始まり方はちょっと違いますけど、その身分違いの関係というか、そのギャップからなる面白さみたいな、描き方は結構近いかなという感じがしましたね。
うん、
で、今回の映画も楽しく見たんですけど、僕がまずいいなって思ったのは、メインの二人のそれぞれの登場場面なんですけど、うん、アントニオの方は、確か結構、いきなり高級車を運転してる場面から始まっていたと思うんですけど、まあ、内容何もしないで多分見てると、この人はすごいニッチな人なのかなと思って見ていたら、自分の車じゃなくて、まあ、駐車係だったんで、仕事で人の車だったのが分かるっていうところですね。
うんうん、
で、対するオリビアの方は、 彼女がダイナーで働いている場面から始まるんですけど、
うん、
まあ、実はそれがあの映画かドラマの撮影で、あの役を演じていただけだと分かるっていう感じですね。だから、このなんか、反転みたいな。
そうか、そうか。うん。そうですね。
っていう。なんか反復するっていうところが結構うまくて、あの、
うんうん、
はい、こういうなんかうまいって思えるような構成とか、演出が好きなんで、あ、いきなり結構この冒頭で、あ、なかなかいいなっていう感じが、
なるほど。
しましたなってところですね、
うん
うん。で、やっぱりこの二人が、あの、しばらく恋人のふりをして、あの、まあ、世間に見せていく、ところがあるんで、まあ、食事に一緒に行ったりして、なんかそれぞれの話をしたりしていく中でのギャップがやっぱり面白いですし、アントニオの方はそのメキシコ系ってことで、なんか、そう、家族の絆とかをなんか大事にしているところがあって、あの、その家族っていうのはすごい、親戚とかも含めてなんで、すごい人数多い。
多い。
気がして、あの、ここら辺の描き方とかも面白いし、
うん、
まあ、ただちょっとあれですよね、奥さんとは、うん、あ、ちょっとうまくいってないようで、
うん、
まあ、別居してたりするんですけど、あの、うん、まあ、でも実はあの彼があのオリビアとの恋人のふりをするのは実はこの奥さんのためであったりっていうところとかもあったりして、
うん、
まあすごい、実は大切にしてるのかなってところが分かる
ん
ですね。
うん、
まあ、これに対する、オリビアの方は、すごい自分の家族と、なんか疎遠になってるような感じが描かれていて、すごいその対比みたいなところも結構、画的だったかなっていう感じがしますね。で、あと良かったのは、まあ、ラストシーンでですね、は良かったんですけど、あの、アントニオとオリビアの、まあ、すごい恋人関係みたいな、見せかけの恋人関係は、まあ、すごい一時的なもので、あの、まあ、途中でアントニオが、あの、この関係終わったら、なんか、俺をもう食事とかに誘ったりしないんだろうみたいなことを言うんですけど、すごいそれがラストシーンに効いてくるみたいなところがあって、うん、あの、うん、そういうのは良かったかなというところで、いちいち結構気が利いてる作品なのかなという感じは、結構したか
な、ね。なるほど。
で、まあ、あとキャスティング的にはですね、まあ、僕は全然知らない人が多かったんですけど、オリビアの恋人、まあ、さっき既婚者と説明しましたけど、この男の人の奥さんを演じているのが、あれですね、エッツィ・ブラント。
エッツィ・ブラント。はい。
女優さんで、まあ、この収録をしてるですね、あの、前日がですね、あの、ラ・フランスさんがクラブハウスでやってた、
はいはい、
ドラマ、ブレイキングバッドの同時視聴会。の、はい、あの最終回だった
で。最終回ですよね。
あの無事完結、僕も感想でしたんですけど、はい、このブレイキングワットのメインキャラクターの一人で、あの、マリーという人物を演じていた女優さんなんですよね。
そうなんですよね。本当偶然なんですよね。俺も見ててびっくりした。
そう。
そうなんですよ。
でね、あの、ここでね、あの、2022年6月17日のラ・フランスさんのツイートを引用してみますと、あれ、マリー出てるやんっていうツイートを、
ね、謎のツイートをね。
謎のツイートをしてる。
はいはい、
あの、いいねもリツイートも一個ももらってないんですけど、あの、
はいはい、それはこの映画を見てた時です。
あ、もうね、はい、僕はこれより後に映画を見たんで、あの、見てて、あ、うん、俺を見てたんだなっていうのが、
ここ
から分かって、
うん、見しましたね。
なんか
こう、なじみのドラマでしか見ない人が突然出てくると、あっってなりますからね。
そう、うん。あ、思わずツイートしたんだなっていうのは、分かったというところで、あの、多分これを受け取ったの僕だけなんだろうなっていう。
そうですね。そうだと思います。
はい。
ありがとうございます。
というところを感じたところで、はい、とりあえず僕の感想は以上です
。ああ、ありがとうございます。素晴らしい。なんかもう、僕何も喋らなくていいぐらいじゃないですか。
今何でしょう、
はい、あ、そうか。ありがとうございます。
はい、
僕がこれ進めた理由ですよね。で、
そうですね、
はい、あの、まあ、ちょっとロンペさんからお題いただきまして、で、 まあ、皆さんがやってる他の、はい、サブスクのは、まあ、ちょっと僕も聞かせていただいてたんですけど、そのディズニープラスというお話をまずいただいたんですね。
うん、
でディズニープラスのお話をいただいたときに、じゃあ何を選ぶかってなる、まあ、ディズニープラスのオリジナルで配信してるものを選ぶってことになるんですけど、まあ、最初いろいろ、だってフレッシュとかさ、なんかそういう、映画とかも、まあ、リストにはあったんですけど、そのディズニープラスって何ぞやってとこですよね。そのディズニープラス、うん、まあディズニー映画と言ってもいいかもしれないんですけど、そのディズニー映画って何かなってなった時に、やっぱりそこはド直球の誰が見ても安心できると言いますか、まあ、その王道のラブコメであったり、コメディであったり、ハートフルであったりとかっていうものを直球で選んだ方が面白いのかなっていうふうに思って選んだのがこの映画でした。
うん、
もちろんこれ内容を見ないで2人で選んでるので、
はいはい、
内容を知らない、タイトルだけでもちろん見てる、選んでることになるんですけど、
うん、
まあ、いかにもディズニープラスでやりそうだなっていうタイトルの、
うん、
まあ、放題が、あれですから、注射係はスターに恋を、スターは注射係に恋をするか、なんですけど、うん、なので、もう、絶対これタイトルで見んやろっていう映画を選んでみました。
うんうんうん、確かに。
はい。で、僕の見た感想なんですけど、これ、ロンベさんとおっしゃる通りで、2006年かな、フランス映画のリメイクで、そのフランス映画のちょっと予告編だけあったんで、見たんですけど、もっと大人な映画でしたね。なんか、ちょっとそのスーツ着たエリート不動産会社の人と、まあ、なんか、あっちはユダヤ系やったかな、わかんないですけど、その、彼女になとなる人もすっごい美人さんで、フランス映画あるあるなんですけど、で今回のベッチちゃうわ、そのいわゆる主人公のさっきの、マリー、
マリ
ー彼女の役柄がね、フランス映画版だとね、クリスティン・スコット・トーマス
みたいですね。
そう、割と名優キャスティングしてるってことで、ちょっとフランス映画の方も楽しみなんですけど、まあ、今回のそのハリウッド版のリメイクはだいぶ違う味付けにされてるのかなっていうような感じでしたね。うん、で、あ、そうか。まあ、僕の感想、さっきに、まあ、良かったかどうかっていうと、この映画すごく楽しい映画で、で、本当にこう、ド直球のラブコメっていう風に言ってもいいと思うんですけど、ノッティングヒルの恋人とか、そういうそのやっぱり有名な人と一般の人のいわゆる格差、まあ、普通だったら出会わない人たちが出会って、まあ、どうなるのかっていう話になってると思うんですけど、まあ、そこに主人公 そのアントニオっていうのがそのメキシコからの移民で、その、まあ、家族も全員こうアメリカに一緒に住んでるんですよ、移住して一緒に住んでて、でその家族でその兄貴と弟かな、兄貴がその駐車係を、要は各ホテルに駐車係を配属するような仕事をやってたんじゃなかったかな、そこに、アントニオはそこで働いてるっていう駐車係の一人っていうところで出てきて、でそこでそのオリビアっていうオリビアと、まあ、出会って、そこから、まあ、出会うことがなかった2人が出会ってどうなっていくのかっていう話になっていたと思うんですけど、まず、やっぱ主人公がメキシコ系の移民の主人公だっていうことが結構このドラマの中ではかなり大きい、まあ、フランス映画からの改編ではここがでかいのかなって思うけど、まあ、やっぱりこのメキシコ系の移民で、これ ロスの、どこやったっけな、ピコユニオンっていうその地域の話みたいなんですけど、まあ、ここでいわゆるそのラテン系の人たち、ラテン系が 80%、 アジア系が 7%、 だからラテン系の人が多い地区ですよね。
そうですね、うん、ラテン系と、まあ、アジア系だと韓国系の人が多いような、
そう、今回もキムさんって韓国系の人で出るんですけど、うんうん、っていうところで、やっぱりその移民の人たちが結構寄り添ってこう暮らしてる地域ってい
う、
ね、
うん、
でそこにそのロス、まあ、ロスなわけですから、まあ、結局そのセレブもたくさんいるわけで、そのセレブたちと出会うことがなかったけど出会って、 そこでどうなっていくかなかっていうことになってて、まあ、このだからそのメキシコ人の人たちのその普段の生活とかそういったものがを見れるのはすごく良かったなっていうことがまず一つですね。で、あとは、まあ、あとこの地域ですよね。さ、まあ、さっき言ったように、この地域はあんまりこう有名人とか来ない、あんまり、まあ、よ、まあ、完全には治安が良くないとこなんですけど、その治安が良くないところで、あの、メキシコ系、まあ、いわゆる家族全員がこう集まって寄り添いながら、それでも、楽しくあの暮らしてるっていうところを見せるっていうのはすごく良くて、なんかマッカサパークで2人でデートするシーンがあるんですけど、ああいうところとかって多分有名人はマッカサパークなんか絶対来ないから、逆に有名人が来ても誰も気づかないんだよという主人公が言うシーンがある。
あ、ありましたね。
ありましたよね。ああいうのとか、まあなんかそういうこう来たことが、まあ、だからいる人たちは自然の風景なんで自然の暮らしなんですけど、うん、そのこう全然こう世界の違う人が来ればそこをまた美しく感じるとか、そういった、そういう風に見えるっていう、そういうこう街の見せ方もして、これ結構地域ぐるみの話じゃないですか、これって 地域のがあのちょっとその再開発にのターゲットにされていて、ちょっと団結してそれを阻止しなければいけないっていうテーマがあって、 そこに住んでる主人公が駐車係でセレブと会ってどんなのかって話なんですけど、
うん、
なのでなんかね、そこの地域の暮らしとかそういったものがすごくこうキラキラした感じで描かれてるのはすごく良かったなって思いましたね、うん、であとそう、この駐車係っていうのがね、結構これ駐車係って上手だなと思ったのは、これ駐車係、さっき冒頭でほら、すごい車に運転しててってさっきロンペさんおっしゃってたんですけど、なんかね、車の話してるんですよ。なんかその、この車を、なんていうかね、こっちの車にしようと思ってんだけど、どう思うって、そっちはなんか馬力がどうたらこうとか、走りがいまいちとかって言ってて、なんか駐車係の人って、要するにそのセレブの車とか、運転する機会があるから、なんか割と車の機能に詳しいとかね、そういうのもあって、なんかそういう、こう、駐車係ならではのこう知識みたいなものが、これ、シャンチーでも、ね、主人公のシャンチーが駐車係で出てきて、ね、あそこで DM 乗り回して怒られるシーンあると思うんで、鍵渡してね、80にっていう、なんか、だから駐車係っていうのは、いろんな車に乗るから、いろんな車の知識を持ってるっていう冒頭のセリフでも、なんか、セリフで伝えてくるのもいいし、あとはやっぱりこの駐車係っていう人は普段なら接することのない人と結構身近に接する瞬間があるってことですよね。鍵を渡す、鍵返すってだけだと思うんですけど、
うん、
だからそこをうまく使ってますよね。だからそのどう出会うきっかけとしてあそこに彼がいるっていうのはすごく上手だなって思いましたね、うん、であともうすごい途切れ途切れですけども私ごめんなさい。で、そうだな、あとは、まあ、この街域の話は本当にいいなと思ってて、あと、まあ、この主人公のお母さんですよね、この、まあ、この主人公の人が、まずこのエウフェニオ・デルベスっていう方だそうなんですけど、ラテン系のヒューゴー・ウィービングみたいな人なんですけど、
確か
この人も、いや僕も存じ上げてなくて、この人出てるんですよね、コーダーに。僕知らないんですけど。
ああ、そう、僕もクレジットだけ見てそう思いました。
そうなんです、僕見てないから知らないんですけど。
あ、
彼ってメキシコではすごい有名な人なんですね。メキシコの人気スター、コメディアンなのかな、すごい人気スターらしくて。なんかね、すごい有名な人らしいんですけど、それ以外にね、これお母さん、
うん、
キムさんと恋仲になるあのお母さんの、
うんうんうん、
あの方ね、ものすごい有名な女優さんなんですね。メキシコの女優さんでね、なんかカルメン・サリナスっていう人らしくて、これなんか今年のオスカーね、メモリアル映像とかで出てたみたいですね。あ、彼女が亡くなったっていう。
そうですね。へ
ー。はい、みたいで、すごい有名な人が出てられてて、結構メキシコでは流し入れてる人たちがたくさん出てるそうです。
うん、
そこもなんか見どころなのかなと思ったりして。で、まあ、あとストーリーで言うと、やっぱこう、まあ、そのお母さん絡みなんですけども、まあ、あるそのシーンで主人公がまあスピーチをするシーンがあるんですけども、ここがね、やっぱこう、なんか、 いや、ちょっとそれ、泣くってってなりますよね。
ありましたよね、泣き要素。
なりますよ、泣き要素もある、そう、泣き要素もあるということですからね。
うん
うん、っていうところもね、すごい、ちょっとこれ、ま、ネタバレなしだと難しいわけですけど、まあ、あのいいところでね、アントニオがスピーチするシーンがあるっていうのもね、
うん、
いいなっていうことですね。うんうん、っていう、まあ、ちょっといろんないいところとかあるんですけど、まあ、ただ一つっていうか、ただいくつかまあ気になることもあって、うん、まずね、この映画って、そのどういうシチュエーションで見るのが一番ベストなのかなってちょっと考えたんですね。このディズニープラスで来た時に選んだら必ず言おうと思ってたことがあって、
うん、
まずこの映画は一体誰が見るのかって考えた、もしくは誰に勧めるべきなのかって考えた時、
うんうんうん、
なかなかこうズバリこの人に勧めようと思うタイプの映画でもないのかなっていう気もしたりするんですけど、
うん、
もうね、やっぱね、王道中の王道のラブコメであるというのが、もうこの映画の全てだと思うんですね、
うん。
で、王道中の王道のラブコメってどういうことかっていうと、骨格がしっかりしてれば、
うん、
ほとんど の矛盾とかなんでっていうのは全然気にならないっていうことなんですよ。わかります？なんかその、うん、だからこの映画結構気になるところがあって、その主人公の恋の行方みたいなことって結構、え？そっちってなるパターンになるっていうか、その、なんていうんですかね、こう。
一応ね、伏線というか、
描かれてるんですけど、なんか、あ、そこに行くんだっていうこともあったりとか、はいはい、あとなんかその、ラスト、急にスパイ大作戦みたいになったりする展開とか、その、なんか、主人公のスキルって そんなに描かれてない割には万能やないかいっていうシーンってよくあるじゃないですか。そのこう王道ラブコメである、王道ラブコメって途中でこうちょっと冒険活劇になったりスパイものになったりした瞬間に急にその主人公のスキルよりも上のスキルで動き始めた時にえってなるってパターンがあるんですけど、これがね全然気にならないんですよ、この王道中の王道のラブコメっていうのは。ラブコメが好きな人ならね、これ、まあこれ大前提ですけど、っていう風に考えると、こう、なんでしょうね、これ、ちょっとなんか昼休みとか夜とかでもなんでもいいですけど、ちょっとなんか家とか、何？電気とか、ちょっとおしゃれな照明とかつけて、なんかこう、今日はダイエットしてんねんけど、しょうがないから、なんかちょっとサルサソースで、なんかナチョスでも食うか、みたいな感じで、ぼんやり見て、なんかほんで、その見終わる頃におかんに電話するみたいな、そんな人が見るにはもう最適な映画やなっていう、映画ですかね。なんですか、これ。なんかほら、メグライアンの映画とか、そういうね、なんかいわゆる、こう、本当にラブコメですよね。そういうものとして見るのはすごく楽しめるかなと思いますね。ただそこに一応ね、これはやっぱ今 その移民の話とかそういったものとかも入ってたりとかしてるから、うん、そういうのも楽しめます。そういう目線でも見れますけど、まあ、これはやっぱり基本はディズニープラスで配信されてる王道中の王道のラブコメだっていう目線で見ていただけるととても楽しい映画なのかなと思いました。はい
はい、ありがとうございます。
あ、うまいこと言えてるかな。
ああ、いや、なかなか、
本当ですか。
ラフラさん視点で、泣きの要素までね、
そうね、泣きの要素ありますから、ね。はいうん、このオリビアのね、サマラウィービングね、彼女もすごい良かったですね。サマラウィービングってこういう役やるんやって思いましたね。
ああ、そうですね。
で結構、レディー・アノットとか、ガンズ・アキンボの方でしょ、
うん、
この方。
みたいですね。
うん、だから、なんか、ちょっと。
見ても僕分かんなかったですね、なんかね。
そうですよね。
うん。
アメリア・イヤ・ハートの映画に出てましたね、なんかね。
ああ、そうそうそう。
うん。
ナイト・ミュージアム2で、
そうそうそうそう。俺、あの、ナイトメアミュージアム2のさ、なんでここでナイトメアミュージアム2の話するのか分かりませんけど、アメリア・イヤードの下りって、泣きません？また泣く話してんねんけど。
ああ、あそこいい話ですけどね。
ラストのオチですよ。本当にあの、ナイトミュージアム2のあのアメリア・イヤハートのラストのオチはもう、めっちゃ泣くよねんって。泣きませんか？あのか。
いい話でございます。
いい話ですよね。
イミー・アダムスですね。
イミー・アダムスのイメージ、ありますよね。あの子は、アメリアの電気映画はあの子ですよね。あの、ミリオンダラーベビーの女性の方なんでしたっけ？
ああ、やってんでしたっけ？
あの、彼女が多分アメリアの電気の映画やってた気がするけど、間違ってたらごめんなさい。
わかりました。
うん。
間違ってたから切っときます。大丈夫です。うん。まあ、だから、そんぐらいの、なんか、対策じゃないけど、あの、この演技をやるっていう女優さんってことですよね、この映画の
中。そうですね。すごい良かったなって思いますけど、なんか、これ、やっぱりこういうのって、こういう映画が成功してるのって、大体その、端橋にいるキャラ全員生きてるっていうかね。
なんか気になるキャラ多かったですからね。
気になるキャラ多いし、あの、なんか探偵、男の探偵みたいな。
思った以上に話膨らましてきました
ね。そうそうそうそう。謎の展開ですけど、あれもね、他の映画やったら、またこんなとこに強引にねじ込みやがってと思ってしまいがちなところも、もう許せるっていうのが、ラブコメのいいとこですよね。あの。
ね、探偵2人出てくるんですけど、あの、膨らませ方はね、びっくりしました、
ね。あれ、謎ですよね。膨らませ方、謎なんですけど。なんか、あの、悪徳弁護士の人が最後、スペイン語喋るくだりとかさ。
ああ、ね。
っていうのも、なんか、ちょっとその、なんでしょうね、苦労話言うじゃないですか、うちの親父もなんかこう、どこそこで働いててみたいなこと、それでそのアントニオ、まあ、アントニオにちょっと弁護士が、そのスキャンダル を受け入れるようにするんですよね、その、っていうくだりがあって、最後にその弁護士が、そのアントニオ、主人公のアントニオに言う。のはやっぱりその苦労、要はアントニオがいわゆるその苦労してるっていうことを理解した上で、君が要求してるもの、要求してるお金はきちんと払うっていうラストいいシーンがあるんですけど、ああいうのもね、なんかだからその弁護士の人なんて多分冒頭からただの嫌な弁護士でしかない役なのに、なんか最後にその一言スポッて入れるだけで、あのその人がいい人に見えてしまうっていうかね。だからこのラブコメは本当にね、ラブコメとしてストーリーの 7,8 割がうまくいってれば、残り2割のなんか野暮なことを言うやつの方が悪いみたいな感じになる。いいと思いますね。こういうものこそみんな何も言わんとほっこり見ようぜっていう感じですね。
あれですよね、その弁護士の人とかは、まあ、もちろん依頼する側なんで、アントニオが本当の恋人じゃないっていうのはもちろん知ってるんですけど、うん、なんか他の人たちは結構知らない、見せかけの恋人だってことを知らないから、なんでしょうね、まあ、アントニオが、まあ、メキシコ系だっていうのは、すぐ見ればわかると思うんで、なんでしょうね、厨房とかで入った時になんか、そのね、ラテン系の人たちが結構働いてる中で、はいはいはい、ちょっとそのアントニオがなんか、希望の星じゃないですけど、
そうですね。
なんかヒーローみたいな感じの扱
う、そうそうそう。
とかもね、なんかいいなっていう感じがしましたよね。
そうですね。あの、アントニオ、ほんま、なんかサムネとかで、見てもらえれば分かると思うんですけど、ほんまにおもろい顔したおっさんですからね。
そうですね。
あの髪型何なん？
ちょっとかっこいいんじゃないですかね。
あの、なんか、逆立ってる髪型何なんっていうぐらいの、
そうそう。
してるおっさんなんですけど、なんかもう、ええ人なんですよね、とにかくね。
途中でね、ひげ剃りますけど、冒頭なんか、面白いひげがついてるから、なんか、さらに面白い顔でしたね。
そうそうそうそう。で、しばらく、剃ってしばらくしたら、もう忘れてますからね、ほとんど風貌一緒っていうね。そうなんですよ。
でもなんか、自転車屋さんの女性とかは、あのヒゲがいい
って。ヒゲがいいって言ってましたよね。もうちょっとよくわかんないですよ
ね。わかんないですよ。僕らには、あの感覚はちょっと。
俺らにはわかりませんってことですよね。 そうなんですよね。だから、まあ、あの辺はやっぱ一人、なんか一人独身の人が多いっていうか、なんか結婚できてない人が多いみたいですね。だからまあ地域的、地区的にね。あんまり賃金の高いエリアでもないし、やっぱり所得の低い人たちなので、こう、やっぱりこう、だって奥さんなんかコストコで働いてるじゃないですか、コストコの人
来てましたね。
来てましたよね。でなんかそれでもう家賃なんかもうお金なくなるからまた働かなあかんみたいなこと言って、なんかまあみんなもうカツカツなんですよね、やっぱり生活が必死っていうかね、必死なんですけどね、全然そんなあのもう必死イコール当たり前みたいな感じだから、みんなまあ苦労はしてるんですけど、みんなそんな下向いてなくて、なんかね、なんかだから街がねすごくその街のこうなんて路地、街とか街をこう歩いてて、夜に歩いててもすごいキラキラしてるし、商店がキラキラしてるし、なんかみんな塞いでる感じが全然なくて、そういうのになんかそのなんていうんですか、あの彼女はこうグッとくる、オリビアはね、
オリビアはね、そこに惹かれて、
逆にそうそう、自分はそのすごくやっぱり彼女は彼女でちょっと性格的にピリピリしてると言いますか、あとそのまあ浮気してるっていうのもあって、周りの人とも結構ちょっと疎遠になってるっていうか、まあ一人っきりになってると自分は思ってるってことですよね、彼女は。
そうですね。
その彼女がまあそういうそのたまたまその写真でこう写って、まあ車で自転車でボカンって引いちゃうわけですけども、そのアントニオとで。出会うきっかけで彼とのその、まあ、偽装カップルを演じることになるせいで彼らの家族と触れ合うことになるわけですけども、まあ、そこでなんかそのなんかこういう生活っていいなって、まあ、寂しかった自分が彼らの生活を見てすごく癒されるというか、そういうことなんでしょうね。それはねメキシコ料理食いたくなりますよね、これこういうの見たらね。
まあね、そこら辺は、まあ、ちょっと前に見てたドラマとかでもそうですけど、
あ、そうね、
食べたくなりますね、
食いたくなりますね。まあでもみんな家庭で寄り添って飯作ってる映画は大体面白いですよ。強引ですけど。はい、
はい、あとちょっと僕が気になったところが一個あるんですけど、このは主人公が働いてるその駐車サービスが、コブラって名前じゃないですか。
そうですね。コブラ、あれでしたね。スペルのこと言いたいの？
あ、いや、そう、コブラ界の
コブラやったな。
似たデザインでしたよね、なんかね。
そうですね。
何なんですかね、あれ。
あれ、俺ね、いや、俺も聞きたかったんですけど、あれなんでコブラ K なの？
いや、綴りもそうだし、なんか、なんか、フォント似てますよね、なんかね。
そうですよね。あれ、あの辺なのかな、もしかして。違うのか。
いや違う。わかんない。場所わかんない。
場所がちょっと今わからないですね。
なんか元ネタがあるのか。何なんだろうって思いました、
ね。わかりませんでしたね。そうですね。確かに、コブラってなってた。
そう。あれはちょっとね、気になっちゃいましたね。
そうですね。
誰か知ってる人がいたら。
そうですね。教えてください。
はい。
陰口はあの全部メキシコ語のスペイン語で喋るのもいいですよね。
ああね、
大事なとこは全部スペイン語で喋るっていう。
うん
うんうん、あとお母さんがスペイン語しか喋れなくて、そのキムさんは韓国語しか喋れないのに、カップルになってるっていうのも すげえなっていうなんか思いました。ね、
でもなんか、初め冗談みたいな話かと思ったら、意外となんか、シリアスな話になって
るんですよ。そう、そうなんですよ。そこで繋がるんですよね。いや、ちょっといいですよ。ほろっと苦しい、もう、ほっこりしますから。
まあ、結構、あれですね。ラフランさん意図した通りの作品だったんじゃないかなという。
ディズニープラスらしいと言いますか。ただ僕、最初は子供と見てたんですけど、途中はちょっとエロ偽装シーンのところで急いでテレビ撮れました。
激しい。
そうそう、激しいシーンを演じるシーンがあるんですけど、ちょっとだから恋人たちの予感のメグライアンバリのちょっと激しいシーンがあるんですよ。この映画にもね。さすがに一瞬でテレビ止めましたね、娘と見ててね。
なるほど。
ディズニープラスといえども危険ということだけは一応申し上げておきましょうかということ。はい。
はい、そういう注意点もいただいたところで、あの、
まあ、あの、疎遠なカップルで見てください。疎遠なカップル言うたかんと。
いや、普通にあの、ラブコメ、興味ある方とか、全然楽しく見れると思うんで、あの、
ラブコメであることが、自分の評価軸が甘くなるっていうことも、ちょっと体感してほしいですね。
ああ、いや、でも、それはその通りだと思いますね。うんうん、あの、うん、映画の見方は、全部一応に見なくていいと思うんで、
うんうんうん、
あの、このジャンルはこういう見方
とかで、
ね、全然いいと思うんで、
うんうん、
あの、見ていただければと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、ディズニープラス、今回は、スターは注射係に恋をするについて話してみました。はい、シネマクシス東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル、次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。